今日の一冊は相川明の神田購買亭寄せ物帳シリーズです。現在原書房から単行本で道具屋殺人事件、芝浜謎話、馬屋怪談の3冊が出版されています。1作目の道具屋殺人事件は今年の夏に草原推理文庫で文庫化されました。こちらのシリーズなんですけれども、落語を題材にした連作中編ミステリーで、実力派の若手話家、受賞亭福之助という話家の女房涼子の語りで物語が進行していきます。この相川さんという方はですね、ミステリー作家なんですが、学生時代に落語研究会ですね、そちらになんか所属なさっていたということで、非常に落語自体に関する造形の深い方で、小説の中に現存する過去の名人と呼ばれた話し家の逸話などもポンポン織り込まれていて、とても楽しく読むことができます。落語ファンにはたまらないミステリーだと思います。落語を聞いたことがないんだけど、落語初心者の人で推理小説が好き、そういう人にはどうなのというところなんですが、実はこの話、小説の構造というのが推理小説のファンの方にはおなじみのですね、アームチェアディテクティブ、安楽椅子探偵が活躍する本格派の物語になっていまして、アームチャーディテクティブではないんですが、基本的に探偵、例えばシャーロック・ホームズ有名なところで、それと語り手ワトソンという二人で事件が進行したりしますが、この物語は語り手読者の視点では、その落語にはまるきりズブの素人のその涼子さんというこの人が読者視点でお話を進めていきます。そして探偵役はこの涼子の夫、受賞亭福之助の元の師匠である三王亭馬春という60代絡みの話し家さんが探偵役になっています。この人は脳血栓で倒れて以来、車椅子の生活を余儀なくされていて、舌が回らないために文字盤で会話をしているという、まさにアームチャーディテクティブなんですが、ここにこの物語の特徴として面白いのは、さらに涼子の夫である二つ目の話家、受賞亭福之助が絡んでくるんですね。つまり彼は事件をその探偵役の元師匠、馬春師匠のところにですね、こういう話があるとか持ってくるんですけれども、だからといってよくある銭形平次のですね、八五郎とかみたいなうっかりしているようなタイプでは全然なくて、ちょっと若旦那みたいないい男で、芸熱心で頭の切れるという、読者が好感を持てやすい人物造形になっています。で、この福之助の存在っていうのがすごくキーになっていて、例えば馬春師匠との会話では、お互い落語の専門家同士としての会話を行っていて、そして一方妻の涼子との会話では、その馬春師匠との会話の解説をしたりとか、解説者の役目を担っています。つまり彼はそのどちらと話すかっていう立ち位置によって役割が変わってくる、コウモリみたいな存在になってるんですね。通常だったら語り手が一人のところをちょっと解説者で福之助が入るということで、涼子と福之助、目線の違う二人の解説者がいることによって、落語の内容とか落語家が使う不調ですね、そういうものが非常に説明がスムーズになっていきます。わからない人が説明をしようとすると、だいぶまどろっこしい説明になるところが、彼を一人入れることによって初心者にも分かりやすいし、また専門的な解説が入ることで落語ファンの方も満足できる内容に仕上がっています。その意味で非常に落語の初心者から落語通まで幅広く楽しめるミステリーです。書き方が非常にうまいということをお話ししたんですが、それ以上にこのシリーズの一番本当にこれはうまいなっ って思ったところが、このタイトルにも入っております神田にある購買亭という、まあ、架空の寄席を中心にして起きる大小様々な事件、殺人とか本当に些細な盗難とかがあるんですけども、その起きる事件と福之助が、古典落語を自分で演じるときにその演じ方に悩むんですね。その、事件とその演じ方の悩みというのが同時進行で書かれていて、それを探偵役の馬春師匠が、福之助に解決のヒントを手で文字を指して教えるという形をとっています。最後に福之助が講座で演じる落語でその事件とあとその落語の演じ方両方の謎が解明するというまさに怪盗乱魔という感じでですね、すっきりするんですけれども、本当に落語を題材にした推理小説、その推理小説だけじゃなくてテレビ番組とかでもここ数年もずっと盛り上がっていたと思うんですけれども、落語の話を一部入れ込むとかその説明するっていうことはあるんですけど、ここでは本当に改作落語として落語の話を中で作っちゃってるんですね。で実際、リンリン社若葉さんという話し家さんがですね、小説中で語られた改作落語を実際に独演会で演じたことがあるそうで、それは出版社さんとのコラボレーション企画だったらしいんですけども、本当にね、聞いてみたかったなと思います。それぐらい落語好きな広報ファンとしては、あ、確かにここ引っかかるな、演じるときにどうするんだろうなってこう聞いてるときは疑問に思わなかったことが、この相川さんの作品を読んだときに文字にして、あ、なるほどな、そうだね、それ矛盾してるねっていうのがすごく浮かび上がってきて面白かったです。私のですね、個人的なツボというか、一番、あ、これはうまいなと思ったのは、2冊目にあたります芝浜謎話という単行本のですね、ちょうど表題作になっております芝浜謎話、まさにその話なんですが、落語で芝浜と言いますと非常に人情話の優とされていて、名人じゃないとなかなか手を出せないというお話だとされているんですけれども、その芝浜には演じる上で私たちから見れば大きくはない、でも演じてから見れば非常に大きな矛盾点が2つあるというのが指摘されていて、これがとても興味深かったです。で、その矛盾点とは一体何なのか、過去に本当に名人と呼ばれてきた話し家さんたちはじゃあその芝浜をどうやって演じたのか、そして今回物語の中で福之助の、落語の演じ方、その思案はいかに、ということで普通の推理小説よりもずっと頭を悩ませて、そして解決した時にですね、膝を打って、あ、もううまいと思わず納得するような出来でした。本当に落語好きな方にも、またミステリー好きな方、両方ともまだそんなに読んでないという方にも、一冊ぜひ手に取って読んでいただきたい本です。秋のおすすめの一冊でした。